ちょうど先週京都教区の牧師会が開かれまして、その時期くらいからやはりコロナの感染状況がかなり厳しくなったこともあって、それまでは信徒大会も来年何らかの形でできるのではないかという考えもあったんですが、タイミングはある意味良かったのかなと、そういうふうに決まってから感染者が増加して、いや、そう決めたけどというのではなくて、本当に予測はつかないものだということで、とりあえず今年はことごとく計画していることは変更しなければならないし、来年もまたどれだけのことができるだろうかと、でもかなり幅を持たせて何らかの形で実現できるように準備していきましょうと、なんては言ったわけですが、私たちの来週のコンサートもどうなるだろうと思いますと、やっぱり一番の問題は新型コロナウイルスです。全てのものを神様が作られたというなら、よく私も聞かれるんですね。病気も神様が作られたのかと、コロナウイルスもそうなのかと、そういう疑問を言われることがあります。その疑問が投げかけられた時に直接私はどうこうお答えせずにいるんですけども、でも私の心の内はこうなんです。全てのものを神様が作られたということをそういう時に持ち出すのはどうだろうかと、それを神様に何でですかという前に、私たちが本当に神様が全てのものを作られたその恵みの中に生きているのか、そして私は本当にあなたの恵みを心から信じ、私も全てのものも作られたと心から受け入れて歩んでいます、その中でそのコロナもそう受け取るべきかどうかと問うのならば分かるのですが、しかし実際は恵みに反して人間の力を誇り、いろいろなものは人間から生み出される、そういう世の中の考え方に従っているものが突然自分の都合に合わないからといって、コロナは神様が作られたのか、どうしてこんなことがあるのか、いや、恵みに反したその社会を作り上げた私たちがある意味生み出してしまった、許してしまった、そういうものが病気ではなかろうかと、そう問い返されたら私たちは何も言い返せないのではないかと思います。どれだけ恵みの世界を歪めてしまっただろうか。それだからこそ改めて私たちは作られたものに過ぎないのだ、全てのものを作られた神様に立ち返って、もうどうにもならないことが多いからこそ、ただただ憐れみを求めて、いや、本当にこのコロナも私たちの罪ゆえと言われても仕方がありませんと、しかしあなたには何の責任もないにもかかわらず、あなたが顧みてくださるお方ですと、本当にこのことにまっすぐに向かっていきたいと心から願うのです。今日の話、まず生まれながらの足内で歩いた経験が全くない、そういう男の人が登場します。何歳かは分かりません。どれだけその歩けないということで苦しみ悩んできたかは分からないのですが、全く歩いたことがない、その点において、望みがなかったわけです。それで座っていたということです。おそらくパウロが語っているそれを聞きに座っていたのではなかったでしょう。だいたい 物乞いをおそらくしている。その物乞いはもちろん人の多いところでなされる。パウロも人が集まってる、多くいるからということで話をする。たまたま2人が同じところにいた。目的は違うわけです。しかしこの歩けない足の利かない人はパウロの話に聞き入ることになるんですね。まあ私は、あ、福音に心が奪われたんだ、こう言ってもいいと思うんです。そもそもその足の利かない人はパウロの話を聞きに来たのではない。人が大勢いるからそこにいる。だから関心はパウロではなく、どれだけの人が自分に施しをしてくれるか。まあだからもしかしたら都合が良かったと最初思ったかもしれません。いや、あるいはこのパウロという人の話みんなが嫌って去っていったらどうしようと、いろいろ最初思っていったかもしれない。まあ、もしかしたらそういうことがきっかけで、むしろ何よりも自分ではどうすることもできないんです。全てパウロさんが素晴らしいお話をして人がわーって集まってきたら、それだけ自分に施しをくれる人も多くなるかもしれない。でもその人たちはパウロさんの話を聞きに来たのだって、自分の目的ではない。まあ、でももしパウロさんが、いや、例えば聖書の律法にあるように愛し合いましょう、弱い人を助けましょうなんて言ってくれたら、自分は格好の存在ですから、もしかしたらあそこにある人がいます、彼を助けたらどうでしょうかなんて言ってくれたらとか、いろんなことをもしかしたら思ってたかもしれない。まあ、最初はそんな思い、つまり自分中心の思いだったかもしれません。ところがそうすると、まあパウロの話に期待するわけです。期待するしかないんですね。パウロさん、私のことをお願いだから帰りにて私のために話してくださいなんて言うと、あいつ厚かましいってなって、それはそれでパウロさんがもし話をしてもそれで施しをもらえないから、やっぱり言えないな。もう本当に弱い弱い弱い立場です。もしそんな風に皆さんも、まあ、言ってくださったら私は喜んで聞くんですが、そういえば今まで一度もないな、先生、私こういうことで悩んでます、今度の礼拝でそのことのために話してください、一度もそういえば聞いたことないです。皆さんだから、まあでも皆さんは本当に信頼して、先生はって、まあ私はではないんですよね。神様が今日私にふさわしい話を語ってくださる。この足の利かない人はまだそこまでは行ってない。もしそうなればいいのにな。でも、まあ、それも自分中心でとはいうものの、まあ、ちょっとでもこっちのことを話してくれたらいいなというきっかけはどうあれ
耳を傾けることになった。
それがだんだん捉えられるんですね。最初はもうそうやって人がいっぱい集まってこっちにも関心向けてくれて施してくれたらなのが、だんだんだんだん福音に捉えられるというのも、確かに自分中心だったかもしれませんが、完全に委ねる存在です。もう自分の希望はどうこう言えない。それだけに集中して話を聞いている。それと彼自身何の希望もないんです。生まれながら歩いたことがない。そして自分から施してくれとも言えない。もう全く全て人任せ。パウロが何を語るか、それに対して人々がどう反応するか、もう本当に祈るしかないような歩けないから一人一人と捕まえて何とかしてくれとも言えない。いや、もっと言うならば、このパウロの話すところに自分がいたっていうのも、自分がいたくていたのではない。誰かが連れてきた。全部実は神の恵みである。私から出たものは何一つない。この全てのことを
なぜか福音を伝えにパウロという人がやってきた。まあ、それは彼は知らないけども、それはパウロが迫害を受けてもうユダヤ人に追い出されてしまってこの町にたどり着いたというだけである。そうしたらなんだ聞いたことのない話だ、当然の人がやってきたっても全部何一つ自分から出たことではないという、だんだんそれにも気づいていくんですね。ますますこれは不思議だと、何が起こってるんだろうで、とうとう元だったら話を聞きながらみんなの関心はどうかって周りに心を向けて話半分、そういう聞き方のはずが、もう施しくださいという自分の中心の考えがいつの間にかもう自分で、あ、もうそういうものを、そういう思いがなくて本当に神様に心を向けなければと無理やりそうしたのではなくて、神様がそのことをスッと取り去って捉えた、まあ、もしかしたら心の中であったかもしれません。そうやって、まあ、すごい不思議が起こりますが、そんなのしょっちゅう起こるものでもない。だから今日はラッキーだと言っても、明日またパウロが話をしに来て、そしてまたみんな集まってとは限らない。もしかしたら今日わ本当に盛大なみんなの賛同が得られて、いやーパウロさんすごかったですって言って、そのまんまみんなでどっか行ってしまって、次はあっち行きましょうとか、もうこの会堂で話をしてください、で明日は誰もいないっていうこともあり得る。今日もしいっぱいの人がわーっと施しをもらってくれても、